野遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは自然の中で遊びながら暮らすことを目標にした夫婦の日常と成長をお届けします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は第8回目です。
はい、8回目
で、今日話すことは、私たちの先駆者プライベート焚き火空間ベースコッコさんにお会いし行ってきた話です。
はい、できました。前回ね、ちょっと収録の最後の方に、まさか自分たちがやりたかったようなことを時川でやってる人がいるっていう発見をしましたっていう話をしたんですけども、
うん、ね、
実際にね会ってきましたよ。
そうそう、まさに今日会ってきたので、ちょっとその話をしたいと思います。お会いしてきた方がですね、日本焚き火コミュニケーション協会の代表理事をされている三宅さんご夫婦にお会いしてきたんですけど、うん、
はい、
その日本焚き火コミュニケーション協会とは、ホームページをちょっと読ませていただくと、焚き火をコンセプトにしたコミュニケーションに関わる問題解決をする専門家チームです、うん、ということで、焚き火っていうのが、みんなで焚き火を囲んで火を見つめながらゆったりした時間を共有すると、なんと無理なくこう素を出せたり
本音
を話せるっていう、その焚き火がそのコミュニケーションのツール、一つのツールとしていいんじゃないかっていうことを広める焚き火コミュニケーションの文化を広める活動をされている方々。
そうですね、
ということで、今日伺った焚き火ベースコッコさんっていうのが、この方たちの拠点で、ときがわ町にあるということで、
そうですね、
お会いしてきました。
そう、俺たまたま偶然見つけたんですよ。
うん、どうやって？
ネットで。僕も最初キャンプ民泊やりたい時は気軽にねキャンプやりたいなっていう思って、うん、自分たちの敷地内でキャンプフィールドを持ちたいと思ったんだけども、その三宅さんもちょっとブログとかウェブサイト読んだら、焚き火を気軽にできるスペースを持ちたいっていうところで、最初いろいろ動いてたみたいな話を。
うん、すごいうちらと似てる。
そうそうそう、
だからその三宅さんのホームページにこう物件探しの
コラムね、
そうそうコラムこういう風に探しました、こういうハードルを乗り越えてきましたっていうのがあって、すごい勉強になったから、
そう、
これはもうお会いして聞くしかないっていう感じでね。
まさに先駆者って感じだったね。
うーん、
いやー本当にね、でもああいう先駆者みたいな人がいるのはね、やっぱりありがたいよ本当に。
うん、
ね、いや本当にありがたいなと思ったわ今日喋って
ね、すごい勉強になった。お忙しいところお時間取ってちょっといろいろとお話を伺ってきました。で、どういう話をしたかっていうことなんですが、すごい衝撃だったのが、私たちこういう物件見てきたんですけど今までっていう話をしたら、それ全部三宅さんたちもう見てたっていうね。すごくない？
そうだよね、
全部だよ。
ここのこういう物件見てきたんですよ、あああれかな
みたい
な。
そうそうそうそうそうそう。
で次のまたこういうとこ見てきたんですけど、ああそれはあれかなって言って、要はうちらが見た物件は一通り見てたっていうね。
そうだからもう本当に
驚きだね。
うん、1年かけて、ね、物件を探したって書いてあったね。
言ってたね。うそう、
最終的に今の物件を今年の1月に見つけた
らしいですね。
うん、らしいんですけど、
素敵なログハウス。
そうそうそうそう、
めちゃくちゃ素敵ですよ本当。
でも本当にロッジみたいな、超高級ロッジみたいな感じだったよね。
いやーなんかね、厚かましく中めっちゃ見せてもらったんだよね。トイレはとか言ってね、水洗きれいとか言ってね、お風呂はあこれきれいとか言ってね、2階はうわー広いとか言って、
そうそう、すごい案内していただいたね。
いやいや本当ね、初対面なのにこいつらみたいな、ね、本当大丈夫だったかな、
うん、本当に素敵なご夫婦だったね。
いや本当ね、
でもともと三宅さんたちもそのいろんな物件を見る中で、まあ、山林を切り開いてここに一から家を建てて作ったらいいんじゃないかっていう時期もあったらしいんですけど、うん、やっぱりそこでネックになってくるっていうのは水問題。
やっぱね、あ、そのちょっとやっぱりこう周りに民家がない状況とかの物件っていうのは水をね引くのが大変なんですよ、道路から。
うーん、
多分相当費用かかるんだよね。それを考えるとやっぱ元々の家があるところで探すっていうのに、まあ、落ち着いたというか、もっと 2,3 年ぐらい時間かければもうその一からその開墾して水道も引いてみたいなことはできたかもねっていう話も、
まあ、あと費用がねすごくかかっちゃうっていう話。そう、ね、でその、まあ、最終的にどういうふうに見つけたかっていうのを伺ったら、まあ、いろいろ人から紹介してもらったりっていうこともあったんだけど、最終的にはこう奥さんが毎日ネットをチェックしていて、そこで、あ、ここ空いたよみたいな感じで見に行った別荘地の一つのログハウス、あとお庭がね、うん、すごく見晴らしのいいお部屋、お庭があって、
見晴らしがねすごいいいんですよ、
うん、でしかもそこにファイヤー ブースっていうんだっけ、なんて言うんだろう、あ、そうそう、ファイヤーフィールドみたいな感じで直で焚き火ができるような感じのところがそもそもあって、
うん、
っていうような好条件があったのでそこにしたっていうふうにおっしゃってたんですけど、すごくたくさんお話を伺ったんですけれども、
はい、
青が一番こうハッと気づいたって言ってたのが、そもそもやっぱりこう決める物件を決める期限をによって物件の探し方って変わってくるからねっていう風に言ってくださってて、うん、それちょっともっとちゃんと決めたいなって思ったんだよね。
そうで、まあやっぱりあれだよね、そのもう年内を目安に、
うん、そうそうそう、
物件を
うん、
もう確定させるっていう、
それが目標かなと。
そうだよね、って思った時に逆算したら要はもう方法って限られるのかなっていうふうにも思ったから、
うんうん、
なるほどねと思って、まあ、ちょっと限られた方法で、まあ、模索していくのかなっていうのをちょっと気づいたっていう、
うんうん、まあ、1年2年かけてのんびり探していくっていうのとまたちょっと違う、そうそうそう、っていうこと
で、ね、そういうやり方でやっていかない、まあそういうのもあるんだけども、そういうのは頼らずにメインで、うん、
まあなんか思ったのはその、まあ、私がなんで半年って言ってるかっていうと、まあ、今年中にちょっとこう動き出したいなっていう、うん、何かを動かし出したいっていう目安がここ半年っていうイメージがあって、だから例えばそのもしこの半年以内に無理くり変なところに決めるっていうことではなくとも、例えばそのそうそう住む家をこう時川の方を私たちがこう物件探したいところの近くにとりあえずこうお部屋を借りてそこに住むと、でまあ地元民になって、あのいろんな出会いもありつつそこでこう足で探していくっていう
ってことは、まあ、その半年内でもうそのオープンするための物件を確定じゃなくて、うんうんうん、何かしらの次のアクションの一歩目を半年内でなんかこう踏み出せたらいいよねっていう、
そうそうそうそう、
あ、オッケー、じゃあまたそれは話変わってきて、
うん、
でね、選択肢は広がるね、
うん、そうだね、うん、
なるほど、これは今ここで意思確認ができました
そうだね、
でなんかエリコは
うん、
その今日会ってみて話の実際こういろいろとした中で何かありましたか、
うん、やっぱり三宅さんもそのただただ不動産屋さんとかネットで探すだけじゃなくてこう地元の方との関係性の中でこう探したり、まあ、関係性作っていったりしたっていう話が結構印象的だったのね。
そうだね、
うん、あ、だからそういうの私たちまだ全然できてないか
な、足りてないよね、
足りてないなっていうので、うん、地元のイベントに出たりとか、
うん、
そのなんかこう根っこを張れるような何かやっていきたいなっていうふうに思いましたね、
う ね、なんかねそういうの参加したいですね、うん、地元の、
うん、あとさその三宅さんっていうのがすごいこういろんな面白いことを活動されてる方だったよね、
うん、いや本当ね話かなり、ね、面白かったよね聞いてて、
うん、なんかあの例えばたけびコミュニケーション研究あ違う違う研修っていうのをやってたりとか、うん、木こり体験とかたけび喫茶とか、うん、働き方を焚き火を囲みながら相談に乗りますみたいなこととか、
うんうんうん
うん、で自分たちには思いもよらなかったことを人生経験もあってやられててあさすがだなって思いましたそうだよねだから野遊び夫婦として何かをこう伝えるとか、
うん
うん、そういうようなこともできるように
うん、
どんどんこう吸収していかないと
吸収していきたい、
うん、
で僕もちょっとそういうちょっと研修受けようかな
そうそう、
うん、
三宅さんがこうやってる焚き人という焚き火をする人って書いて、
うんうんうん、
焚き人を養成する講座っていう
そういう講座を
やられてるんだよね、
うんうん、
焚き火を囲んだ場作りスペシャリストになれる研修みたいな
そう
一泊二日では
い
っていう研修があってすごい興味津々だったね、
はい、だから僕も焚き火を囲んでどういうコミュニケーションをすればよりいいコミュニケーションができるのかっていうのを学びたいなと思ってます
はいそれ絶対あのキャンプ民泊の運営にも役立つしね
そうそう、
うん、
なんかね結構やっぱりねまだまだ勉強することいっぱいあるなって思うと今日も話してて、
うん、
だからそういうなんかちゃんとしたプログラムっていう形で勉強できるっていうのはなんかありがたいなと思ってうん、
うん、ちょっといろいろ勉強していかないとと思いましたね
うん
いやもう本当に三宅さんたちにはお忙しいところねこんなどこぞのものやらわからないものが相談に来ていろいろこうご親切にお話聞いていただいて本当に、ね、ありがとうございました
本当に、はい
ちょっと何かの形で恩返しができたらなと思っておりますのでは
い、はい、もう草刈りでも何でもしますんでは
い何でもしますもう師匠についていきますという形で、はい、あの引き続きよろしくお願いします
お願いいたします
個人的なメッセージ
を、はい、そうですね
込めてじゃあ今日はこれで終わりますか
はい
はい
じゃあありがとうございました
聞いてくれてありがとうございました。